どうもどうもどうも
どうもどうもどうも始まりまして、なんだか知らないけどね、
うん、ちょっとあの車の中でピーってへんのとかね、
ピーピーピーピーなってましたからね。なんか俺そんな放送禁止用語喋ってねえぞと思いながらね。俺だんだん乗ってきたら放送禁止用語喋りたくなるけど。
なるの？
あのね、言いたいこといっぱいあるよ、やっぱり放送禁止用語ってさ。
そうなんだ。
もうね、本当にね、テレビ見てたら、あの、ただいま不適切な発言がありましたことみたいなね。この間見たよ、初めて。生で。
そうなの？
うん、塩 G が言った。
嘘？
塩 G がね、うん、もうね、あの、やばい、ピーな言葉を言いましてね。番組で。もうね、あの、アナウンサー慌ててたね。あの、福沢とか。日テレでね、日テレで言っちゃったよ、塩 G が。
あ、そう。
うん。ね、ピ、ピ、ピ、ピ、ガイ。
あー。
まるまるガイ。
あ
ー。ですな。それ言っちゃいましてね。
まるガイ。
まるガイ。まるガイを言っちゃいましてね。うん、それでね、もうね、番組の中でね、うん、本当に生放送だったもんだからね、うん、あの番組ですよ、あの、バンキシャですよ。
はいはいはい、はい。
バンキシャで行ったもんだからね、うん、あと、キクアレイがね、もう、あたふたあたふた。もうその後ね、もう番組としてね、うん、その二人がね、もう、すごい焦りながら喋ってることがね、もう丸わかり。
あの、キクアレイって司会進行ほんと下手ね。
下手ね。うん、あのね、俺が不思議なのは、うん、なんでキクアレイをあそこに使ってるのかっていうのと、うん、アンビリーバボーに、なんで佐藤愛子が出続けてるのかがわかんない。これはわからんね。
確かにね。
でしょ？だって、そこに適材適所かって言ったらそうじゃないじゃないですか。だってここに出す必要ないんだもん。
うん、まあ確かに
ね。いや、うん、あのね、これどう考えてもこれその事務所のなんか策略だろうなとか思っちゃったりするからね。
あ、はい、
いや、そういう番組結構あるじゃないですか。うん、だってさ、あの笑いの金メダルにだって田丸真希が出る必要はないでしょ。
誰かアシスタントいるでしょ。
アシスタントだっていいじゃん。だってあそこにさ、三浦康子出しちゃっていいんだしさ。
それはやだな。
いや、
僕はやだな。
いや俺も田丸真希だったらいいよ。
うん、うん、田丸美鈴もやだよ。
田丸は田丸でもな。田丸は田丸でも田丸美鈴とかな、静岡のわさび漬けの田丸屋とか出されても困るからな。それはいいんだけどさ。そんなものは出されてもしょうがないんだけど、うん、まあ田丸真希を出されたら、まあそれは俺は納得してる。
うん
うん、俺的にはね、見てて、まあ、ね、まあ、田丸真希は結構、綺麗かなと思うんで、うん、私的にはいいなと、OK かなと思うんで。
うん、
だけど、ねえ、でもあの番組に出す必要っていうのは必然性はないじゃない。
必然性はないけど、
うん、
なんていうのかな、彼女がいなかったらさ、
うん、
だって三宅裕司とクリームシチューが進行するでしょ、
う
ん、
そう。
むさ苦しいじゃん。
まあまあまあな。うん、まあ、むさ苦しいな。いや、
それにさ、うん、じゃあ代わりに誰か一人いましょうってさ、うん、小倉が来たらもっとむさ苦しいよ。三宅裕司の友達とか同じ劇団だからって。
じゃあね、もうね、司会変えよう。もうダブル小倉。
ダブル小倉、うん、
あ、もうトリプル、もう、小倉トリオでもいいや。
何、小倉ひろ子と、
じゃあ、
小倉、
いや、そうすると小倉カルテットになっちゃうから、ね。小倉智昭と、小倉久弘と、小倉優子3人でこれでやるんだよ。
あ、優子りん？
そう、優子りんよ。
優子
りん。もう番組収集つかないから、これ。ね。これ、よくない？これ。
すごいね、うん。
もうね、ズラな金メダルだね。もう、大変だよ、これ。
ズラな金メダル、あいつ一人じゃん。
あ、そっか、ごめん。
小倉智昭だっけ？
そう、小倉智昭だけ。
あの人だけじゃん。
そう、あの人だけになっちゃうけど。だけどね、小倉ばっかでさ揃えてさ、うん、番組としてね、番組名変えよう。小倉あんこ。
小倉あんこ
ね。で、ね、出てくるのもね、そういう感じでさ、もう番組的にはちょっとね、ちょっと清涼剤が入るじゃないですかね。
まあね、うん、
ね、小倉智昭もさ、ずら取っちゃえばちょっと涼しげになるしさ。
涼しいね。
うん、ね、ゆうこりん出てくるしさ、
うん、
ね、変なわけのわかんないこと言うと、なんか、スーッとしてなんか冷たい雰囲気するしさ。ね。まあ、一人だけちょっと暑苦しい、小倉久弘が入るんだけど、ちょうどいいじゃない、これ。適温よ。
かな、
適度な温度ダメ、これ。
ダメみたいだよ。
ダメかな。
ピーピーピー。
ダメかな、ピーピーピーピー言ってますからね。いや、でもこれ結構、 結構いいのかなと俺は思ってたんだけどさ、いや、あのね、まあ、そういうさ、そういうのもあるんですけど、いや、ここのところね、うちが思ってるんですけど、まあ、ゆうこりんも、まあ、含めてなんですけど、ファッションモデル出身、まあ、田丸真希もそうなんだけどさ、あれもファッションモデルじゃないですか。ファッションモデル出身のさ、タレントって増えたと思いません？
ああ、確かにね。
まあ、それはね、ファッションモデル出身だからといって、番組出てる時のファッションがいいかどうかは別ね。
まあね。
だけど、なんかファッションモデルの人増えたなと思ってさ、いや、まあまあ、そこからまあ、今回のテーマのファッションっていうところにちょっと繋げていこうかなと俺は思ったんだけど、ね。
強引に来たね。
強引だよ。もうね、本当にね、小宮山の投げる何十キロっていうボールみたいな感じのね、強引さはあるんだけどさ、本当になんかそういう感じが俺はちょっとしてるんですけど。
で、ファッションテーマ、
テーマファッション。今日ね、そうしようかなと俺は思ったんだけど、のんたんってさ、
はい、
ファッションって今ここのとこどこで買うの？
ね、
はあ、島村、去年
赤野去年までは、ユニクロが多かった。
はいはいはい、ファーストリテイリングで言うんです
、ね、ファーストリテイリング、
はいはいはい、
ただ今年になってから、
は
あ、3月にトチプレミアムアウトレットって出てるじゃない
ですか。あ、できましたね。
あそこで買うこと多いですね。
あ、そうなの？
うん。
あ、安いの？
まあ、通常価格よりは。
あ、そうなんだ。
うん。ただまあ、ファーストリテイリングよりは高いですよ。
あ、まあまあまあ、もちろんね。
ただもうね、そろそろ、我々ももう30近いわけじゃないですか。うん、
いや、ノンタンがね、いや、ここのとこあれなんで、マンシングウェアとかさ、そういうとこ行くのかなと思ったんですけど、クロコダイルとかさ。
あのね、
ラコステとか。
いろいろ、ゴルフウェアでありますよね。うん、
ありますよね。えなりかずきやキャラとかね。
私ね、ゴルフウェアとかね、全部テラメイドです。
テラメイド？
テラメイド。
作るの？
いや違う、テラメイドっていうブランドがあるの。
あ、そういうメイドね。あ、そういうメイドねって、俺なんか。
そういうメイドって違う。
それは違う。ね、何？
メイドだからテラメイドっていうさ、そういう伝え方やめようよ。
いや、今ね、
俺ね今、
ごめん、思考回路が今ね、
僕のね
違うとこ繋がった。うん、何？
ね、ゴルフ仲間もね、この番組聞いてるわけ。
いや、聞いてる。
ね、ノンタがテーラーメイド着てるのはそういう理由なのかっていうね、わけのわからないこと言われるのはすごく嫌なの。
あ、そっか。
ちなみに言うと、ゴルフクラブも全部テーラーメイドなんですよ。
揃えたんだ。メイドで。ね。
メイドでじゃない
。違う。あ、メイドで揃えたんだ。テーラーメイド。
じゃあ、香水。脈が、
不整脈。もうね、もう、不整脈出まくりってるよ、今。大変だよ、これ。あ、そういうことね。あ、だから、テイラーね。テイラーメイドっていうブランドがあるんだ。
ブランドがあるんですよ。
ああ、それは知らなんだ。
アメリカではすごいメジャーなね、ブランドで。
いや、俺はね、テイラーメイドっていうから、てっきりさ、ノンタンすげえなと思ったんだけど、
まあ、仕立て服って、ね、
そう、仕立て服屋さんで、なんかそういうシャツとかさ、ゴルフウェア作ってんのかと思って、すごいおしゃれだなと思ったんです。
だから昔は確かにそのテーラーメイドってブランドは、そのプロゴルファー一人一人に、ゴルフをゴルフクラブを作るっていう、
そうでしょ？
のがあって、まあそこから来てるんだけどね。
そうだよね。そう、だから、そういう感覚で俺聞いたもんだからさ、いや、そういうブランドがあってね、あ、メイドって俺は思っちゃったんですよ、ね。いや、まあ、本当はそのテーラーメイドっていうブランドがあるんだと思ったんだけど、そこでね、頭の思考回路がね、なんかね、くっつき方が間違えちゃったんだ
よね。間違えたね、今ね。
まあ、ポイント間違えちゃってさ、引き込み線入っちゃってさ、俺、どうしようかなっちゃった、今ね。脱線しそうになっちゃった、ほんと大変だった、今、びっくりしちゃった。
なんか辛いな、それ。
もうね。
いや、で、テーラーメイドっていうブランドは、今のアディダスのグループなのよ。
あ、そうなの？
アディダスグループ
の三本線の。
そう。
で、
ウェアとかはアディダスもあったり、テーラーメイドもあったりで、
はい。
で、あと、アディダスグループだとの、スキーとかスノーボードのサロモン。
はい。
あるんです
けど、
そこも今、アディダスグループになって
る。
そう、一大こう、ね、スポーツ。
一大ね、ブランドというか、グループだよね。
作ってるんですよ。確かにね、トキはプレミアムアウトレットじゃね、感じだった。あれですよ、マンシングもありますよ。
あ、そうだよね。
マンシングウェア。
マンシングウェアがえなりかずきがイメージキャラだってね。
違う。
じゃあ、だっけ、あれどうだっけ、あれどこ、
あ、いや、知らない。
いや、えなりかずきがイメージキャラのあれ、多分マンシング。
ブランドあるの？
ある。
マンシング今。
えなりかずきってさ、イメージ的にゴルフウェアでしょ？
うん、確かに。
ね、あれを着てるのが、あれ多分マンシングだったと思うんだけどな、違うかな。
そうなんだ。
でも、調べてみればわかる。
マンシングウェアの広告は今はあれで、北だるい。
北だるい、
以前
ゴルフの
お話した時に出た、ゴルフバッグの中に下着入れた、
ああはいはいはいはい、うん、ああそういうことなんだ、
彼女がウェア契約して
ました、ね、へえ、そうなんだ、うん、いや結構ねゴルフウェアってね、うん、結構いい感じのさ、うん、デザインとかもあったりするんですよ、うん、だから俺も結構ね昔結構着てたんですけど、うん、俺の体型ってね、うん、これで着るとね本当おっさんになっちゃうんですよ。
ああ
そうゴルフウェアってさ、
うん、昔のはね、
そう昔のって
やっぱ今だいぶね、うん、ちょうど90年代後半ぐらいから
はいはいはいはい、
アメリカで一つ流行ったキーワードがあってゴルフの、
は
あ、アスリートスイングっていうのがあって、
は
あ
は
あ、そのまあ有名なのがタイガー・ウッズみたいな、
はいはいはいは
い、ああいう本当に何ゴルフやるようなおっさんみたいな人がやるんじゃなくて、うん
はいはい、
すごいこう引き締まった体でゴルフやるっていうのが、うん、すごいブームになった頃があって、その頃からそのアディダスとか、うん、まあ今タイガー・ウッズはナイキと契約してるんだけど、
はいはい
うん、そのナイキとかね、うん、スポーツの普通のスポーツのブランドが、う
んはいはい、
ゴルフにも進出したっていうのがその頃なんね。
へ
でそのアディダスが、うんまあ、テーラーメイド買収したのもちょっとその頃なんだけど、
あそういう流れなんだね。
そうそうそう、いやその頃から、だんだんそのなんていうのサッカーのユニフォームとか、はいはいはい、野球のユニフォームみたいな素材を使ったゴルフウェアもどんどん出始めて、
う
ん、だから今結構そのスポーティーな服多いのよ。
あそうなんだ、
うん、なんか昔みたいな本当にこうズボンの中に入れるようなポロシャツとかさ、
うんうん、そうそうそう、
ああいうのだけではないね。
あへえ、うん、変わったね、
うん、
あ時代も変わるもんだ。
でもジャイアンが着ると、うん、多分タイガー・ウッズよりジョン・デイリーなんで、
まあタイガー・ウッズというよりは俺はねサモハン・キンポーみたいな感じですかね。いや本当ね、
いやジョン・デイリーってね、うん、今ネット調べてみてもらうと分かるけどね、
うん、
もうなんかねジャイアンって感じよ。
あ本当、
うん、
はあ
もうジャイアンがゴルフやるんだったら、うん、こうサブタイトルもアジアのジョン・デイリー、
ジョン・デイリーそれ見てみるよね、うん、ちょっとチェックだね、もうチェキラーですね、
チェキラー、
あーもう大変ですねそれね、うん、いやね、うん、いやここのとこだからね、うん、まあちょっとまあうちもその今の話の中でさ、うん、そういうまあゴルフウェア系ってね、うん、やっぱりどうしてもそういう風にちょっとおさんくさくなってしまうところがあるので、うん、このところねうちはね変えてるんですよ。グローバルワークっていうあるんですよ。浅野忠信とかがねイメージで来てたりとかするんですけど、
はいはいはいはい、
アウトレットとかも結構あるんですよね、
うん、
そこのブランドとかのは結構来てますね。
へえ、グローバルワーク、
うん、
長島にあるの？
あぐなとね、長島にはあったかな、長島にもあるかもしれない、ラグーナのところにあるんですよ、ラグーナガマゴーリって。
あはいはいはい、うん、あそこもアウトレットある
の
ね。
あと、あとリバーサイドモールとかね。
あ
結構普通のショッピングセンターとかにも入ってるんですけど、
うん、
厚田のショッピングセンターに入ってるんですけど、
うん、
そこのブランドがね結構ねなんかシンプルじゃないんだけどさ、
うん
まあ、ちょっと和なテイストが入ってたりとかね、うん、するんで、まあ、そこで買ったりとか、まあ、あとユニクロとかね、いやね、うん、ちょっとねここのところね私もね、まあ、そういう話の中で、まあ、途中なんですけど、うん、困ってることが一つあるんです、
う
ん、まあ、ここのところまあストレス太りしとるわけですよ。
ストレスなんだ。
ストレスなん
だ。幸せ太りちゃうんだ。
幸せじゃないんですこれね。うん、いやね、だからね、
うん、
太ってくるとね、サイズがないんだよ。これが。
はいはいはい、はい。
ね、うん、ちょっとね、今やばいなと思ってるのはね、うん、ユニクロでズボンが買えなくなりそうなんですよ。
今そんなにウエストあるの？
ありますあります。
あそこ結構サイズあるよ。
あるでしょ？
90 ぐらいもあるでしょ？
そうそうそう、
もっとある？
もう90足んないから。90は足りん。
足りんっていうのは、
うん、
90は履けませんってこと？
そう、履けません。
そうなの？
もうね大変。いやもうね本当ね、うん、どうなんていうの、寸胴、要するに、バストウエストヒップ、うん、同じまあ要するに土管、鈴木よしじの書いた土管みたいな。
土管、
うん、ああいう系だ。ちょっと体型になってましたね今ね。やばいんですよ
これ。そうなんだ。
だからね、ちょっとね買うものが結構なくてね大変なんですよ。
ユニクロでズボンないって言うと結構、うん、
でもね、でもね一つあるんですよこれが。ここのところあとね、うちの場合はたまにちょっと古着も買うんですよ。
うん、
で ここのとこいいのがね、うん、あの大須にあるんですけど、サンキューマートってあるんですよ。知ってます？場所がね、昔あの大江システムプラザって、今あのエロビデオ屋になったとこね。
はいはいはい、はい、
あるじゃないですか、
は
いはい、あそこの初向かいぐらいあるんですよ。
あ、昔メガネ屋さんだったところ
。そうそうそうそう、
はいはいはいはい、
そこにあのサンキューマートってあの全あの店内に置いてあるもの全部あの390円って店なんですけど、
へー、
そこのね2階にねあの古着があるんですよ。そうするとそこがね結構アメリカとかから輸入物が多いんで、
うん、
うちのに合うサイズが390円で売ってるんですよ。
へー、
これね結構ね、あのうちズボン今履いてるのもこれサンキューマートなんですけど、
うん、390
円のズボンなんですよ。
へ
ー、で何がいいってね、うん、そこに来る人っていうのは結構ファッションが好きなね、うん、子とかが多いので、うん、そういう人ってね結構ね痩せてるんですよ、
うん、
そうするとねデブものはね、うん、売れ残るんですこれがね、うん、いいんだ。売れ残るから、
うん、
自分の好き好みのものが選ぶ。
あ、なかなかサイズが大きくなっちゃったりするとね選べないもんね。
そうだからね、ちょっとまあ今週もね、うん、ちょっと土曜日かな、うん、土曜日にね行ったんですよそこ、
うん、
で行った時もね、うん、アロハを2枚ほど買ってきましてね。
あ、
いや、そうすると390円なんですよ。
はいはいはいはい、
もう夏に向けてちょっとアロハもいいかなと。まあね、高木ブー2世みたいな感じでねいいのかなとちょっと思ったりなんかしたもんだからさ、ね、そうで、だから結構ねそういうところで買うと安上がりかなというので、
うん、
結構行ったりしますね。
へ
え、いや結構ね、うちもまあこのところはそういうところでいろいろ見たりはするんですけど、うん、あとまあライトオンとかね、
はいはいはいはい、
コックスとかいろいろありますけど、うん、だからねそういう意味では、うん、昔に比べるとねちょっとねおしゃれになりましたね。昔はだって俺そんなん関係なかったもん。うちの親父が買ってきた服着てたもん俺。
ああ、はいはいはいはい、
もうね服屋に行く必要がないなと思ってたから、うん、もう服屋に行くぐらいだったらどっか遊びに行こうと思ったもん。
うん、
うん、もうその頃で言うんだったらね、大学時代で言ったらね、うん、まあいろいろなんかカラオケ行ったりとかさ、
うん、
どっか夜遊びに行ったりとかさ
夜遊び、
ね、もうね大人になりたてどころですからやっぱりね、
はいはいはい、
いろんなとこ遊び行きたいってですよ、
うん、
でそういうところ行ったりとかね、
うん、
そっちの方に金を使ったもんだからさ、
うん、
やっぱりどうしてもそういうものばっかり使うもんだから、うん、どうしてもねお金がないからまあ服は、うん、まあうちの親父が買ってきたもんでいいかとなると、うん、ダサいわけですよ。
ああ、えなり君みたいになっちゃうじゃね。
そうそうそう、えなりファッションになるわけですよ、うん、それがだんだんだんだん今になると、うん、ねそういう風に自分でちょっと選べるようになるからさ、
うん、
うん、でそういう風に選んでるものをね着ようかなという感じになってきましてね、だから結構ねこのところ服が増えてきましてね、
あら
収まりきらない
あの部屋また
いや、原因がまあね、やっぱりまあ、ちょっとその、整理ボックスがちょっと少なくなったのも一つと、
うん、
あと太ったばっかりに、服の傘が増した。
うん、
これはある。
そんなに増すもんなの？
うん、これね、本当にわかるよ。例えばね、
うん、
例えば M サイズの人と、L サイズの人と、
うん、
これね、比べるとね、絶対ね、服の傘違うはずなんですよ。
あ、そう。
違う違う。特に、ね、出るのはやっぱり冬物ですね。冬物ってやっぱ暑いじゃないですか、
うんうん、
フリースとかって暑いじゃないですか、
うん、暑いね。
フリースを1枚はね、
それは確かに違うかもね、
うん、でうちなんか XL ですから、
うん、
XL とか買ってくるとね、
うん、
もうね M サイズ2枚分ぐらいあるじゃないかってぐらいのね暑さですから。これほんともうね、だからそういう意味では、
うん、
ちょっとねまあ値段同じなんで、
うん、
考えてみるとまあお得なのかなと思ったりもするんですけどまあ生地使ってる分得かなとか思ったりするんだけどさ、いやまあちょっとねちょっとおも痩せようかなとは思ってるんですけど、
痩せたいね、
服がね、うん、少なくなるんですよ選択肢が、ファッションと。
いや僕もね、
うん、
ユニクロとか着る前はね、
ええ、
結構僕ブランド物だったんですよ服。
ほう、
ベネトンとか、
はいはいはいはい、
着てたんですよ。
はいはいはいはい、
ただね、その、うん、ベネトンとか着てた頃に比べると、うん、今私ね、15キロか20キロぐらい太ってるんですよ。
はあ、
実は
かなり着てますな。
あ、そうでもない、10キロぐらいかな、
は
あ、うん、
はいはいはい、はい、
でもまあそれでもそんなもん しかもね、1ヶ月ぐらいで一気に太ってね。
は
あ。あの、ずっと立ち仕事してたじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれやめてすぐ来たのよ。
あー、立ち仕事しなくなるとね、うん、突然太りますよね、うん、あれのってね。そうそう
そ
う。
そんでもう、着るものとかなくなっちゃって、うん、で、なんとかしなきゃなと思った時に、うん、こう、たどり着いたのユニクロみたいな。
あー、そうだね。
あー、別にこれでいいじゃんって思って、うんうん、ユニクロ着るようになったんですけど。
はいはいはいはい。はー、そうなんだ。
まあ、僕も、だ前好きだったのが、うん、やっぱどっちかっていうと、スリム系の、ブランドが多かった
んで、はいはいはいはいはい、
それがね、着れなくな
って、着れなくなるのはちょっとね、うんうん、いや、うちもね、実際問題さ、うん、あの昔着てたものがさ、やっぱりあるわけですよ、
うん、
それに戻そうかなとは思うんですよね、うん、で戻さなきゃいけないんだけど戻ってないから、うん、早く戻さないとこれが着れなくなるってなるじゃんね、うん、やっぱりあの年齢に合ったような服装ってやっぱりあるからさ、
うん、でもまあ年齢に合った服装っていうとね、うん、どんどんおじさんブランドになるわけだから、
あ、まあそれはね、
そうそう、だんだん服装
おじさんブランドを着ないでまたちょっとね若気な感じのね、
え、でも私するの、
あ、当たり前じゃないですか。いや、あのね、はっきり言わせていただくと、うん、私は老けてませんから、高校時代から見て。
僕も変わってないと思うけどね。
うん、飲んだも変わってないけどさ。
当時が老けてたから。
そう、当時が老けてたから、うちら二人って当時が老けてたから、そっからずーっとね、
進化してないんだよね。
進化してないから、うん、ってことは、これからは若いもの着なきゃいけないなと思ってるわけ。
はいはいはい、はい。
ここでね。だから、ね、ちょっと年食ってくるとさ、うん、それこそ、まあ、よくわかんないけど、ダンヒルとかなんか、
ダンヒル確かにね。
イメージ
ね、
頭の中
イメージ、
ね、
そんな感
じでしょ、
ダンヒルだね。
ね。あのイブ・サンローランじゃないけどさ、なんか、ね、YSL とか書いてあるやつがさ、着なきゃいけないのになるじゃん。もう違うもん。もうちょっと若気な感じのやつ着ようかなと思うわけ。そういう意味では、それに合わせようと思うと、ね、やっぱりあの昔着てたやつが、だからそういうおじさん臭いまで多いですから、うん、まあ、ちょっと買い直さなきゃいけないんですけど、うん、でもね、やっぱ昔着てたものをちょっと着たいなと思ったりするからさ、うん、ちょっと痩せたいなと思いながらね。うん、まあ、この夏は痩せよ。
なるほど、ね、
この夏はね。
でも痩せるとジョン・デイリーじゃなくなっちゃうから。
おー、何になろう、うん、何になろうかな、何になろうかな、
何がいい、
何になのかな。眉毛の濃い小橋健太。
小橋健太ってまた
マッチョだね。
あれだね。
うん、いや、なんかちょっと思いつきがあまり浮かばなかったからね、今ね。
ゴルファーつながりで言うとあれじゃない、アーニー・エルスとか。
ああ
。アーニー・エルスってね、あんま日本じゃ知られてないけど、うん、あの、世界のこう、ワールドランキングってのがあって、
は
あ、第4位ですから。
ほう、すごいね。うん、あ、それはすごい人だな。それぐらいがいいな。
うん。あと、アーニー・エルスと、うん、フィル・ミケルソンぐらいは、
は
あ、フィル・ミケルソン第3位。
はいはいはいはい、
これでも体型的には結構ジャイアン狙えるかも。
あ、狙えるかも、
うん、
あ、いいね。もうだからそういうね、ちょっと狙える人、うん、キャラ系をね。
だってタイガーズは無理でしょ、もう我々
無理だね、
あんなね、
うん、黒くなれないもん。黒くなれないじゃん、まず最初からそこで。
そこはゴルフやるときだけ、うん、こうドーラン塗るのよ。
ああ、
シャネルズみたいに。
そうやね。いや、あのね、そういえばね、あのボビー・オロゴンが言ってたけどね、うん、あの日本に来たらね、黒、あのね、色がね、白くなったらしいよ。
嘘だ。
ほんとほんと、俺白くなっちゃったよって言って。
似てたね、
ちょっと。ちょっとね、うるもうだんだんだんだんちょっと分かってきたから、なんか今ちょっとやめようと思って言われたんだけど、ね、いや、ほんとね、そういう風に言ったんだ。
おー、
だからね、ちょっとね、ボビー・オロゴンもまあちょっとね、あの、ああいう風に白くなるわけですから、
うん、
逆に言ったらうちらがね、そういう黒くなりそうな国に行ったら黒くなるかもしれないしね。
なるかね。
黒くなったらもしかしたらタイガーウッズっぽく見えるかもしれんよ。
いやー、タイガーウッズ、
タイガーウッズよりタイガー&ドラゴンの似合うかね。いや、俺のみたいなね。
タイガーウッズよりはね、なんだろう、マーティン・ルーサー・キング。
マーティン・ルーサー・キングって牧師かよ、俺。やだよ、俺。牧師になる、な、それあれだな、あの、それか、あの、なんだ、あ、なんだっけ、あの、天使にラブソングを、あの、おばちゃんみたいな。
あー、誰だって名前
なんとか言ったあれな、
名前
ウーピーゴールドバーグ。
あ、そうそうそう、ウーピーゴールドバーグ。
うん、それ系になっちゃうかもしれない。やばいな。
黒人なんでも出したらいい
やん。黒人なんでも出したいと思って。いや、あのね、うん、まあ、全然話違うんだけどさ、
うん、
まあ、万博行った話をちょっとね、先々回ぐらい俺話をしたわけじゃないですか。
もうちょっと前かな
数回前だな、うん、数回前に話したんだけどさ、うん、やっぱ万博行くとね、うん、あのアジア系の人たちはねどこの国の人だろうなって区別つくんだけど、うん、他の他地域の人って区別全くつかないんだよな顔が。
あ、はいはいはいはいはい、
要するにさ、うん、まあ、例えばね、中国韓国の区別はつきます。日本とかの、うん、大体区別つきます、うん、でもさ、中央アジア系、
うん、
それこそサウジアラビアとさ、うん、どこそことかさ、
うん、
タイとカンボジアとかさ、うん、区別全然つかないもんね。さっぱりわからんわ、あれは。もうね、
やっぱ違うんだよね。
だからあの人たちから見たらこれは違う国の人だって絶対言うと思う
んですよ。全然違うんだよね多分、
うん、
だ例えばケニアと、うん、ナイジェリアも全然違うんだよね多分。
きっと違うべ、
うん、
まあ、近い国で言ったらね、なんちゃらスタン系の人とかさ、
うん
ね、なんちゃらスタンあるじゃないですか。カザフスタンとかさウズベキスタンとかさ、うん、まあ、いっぱいあるんですけど、うん、多分あの辺の周りの国々の人たちも多分違うんだべあれ、
うん、
ちょっとずつ、
うん、
なんでなんでしょうねあれ。あれ、いや、日本人と韓国人と中国人の違いは、うん、分かるのは、うん、髪型だと俺は思ってるのね。
髪型、
うん、結構髪型って分かるんですよ。
あ、
もう中国はで中国4000年の七三ですからあそこは本当に
4000年の歴史はないと思うよ。七三は
ないかな。
文化大革命以降だと思うよ。
あ、そっか七三ですから、うん、あそこはね。で韓国になると、うん、真ん中分け系が多かったりするんですね。
ああ、はいはいはいはい、
ちょっと真ん中、まあ、七三もあるんですけど、うん、七三よりは六四なんですよ、
うん、
あとテクノとかね。
あ、
うん、テクノカット系が多いんで。だからそうするとやっぱちょっと、うん、ちょっと時代のね、うん、日本の髪型の変遷も見れるよね。そうするとね、
あ、
考え方ね、中国韓国
みたいな。私香港にいた時現地人に思われたの、はあ、なんで
よく見られてましたよね、
うん、
あ、何なんだろうねあれね。
本当に何度か俺 NG トークで言った気がするけどね、うん、何度も間違えられてるね。
現地人だもんあの頃テクノカットかなんかしなかった。
いや今とそんな変わんないよ、う
ん、なんかさ、なんか変な、なんか七三に分けてるとかさ。
分けてない分けてない
分けてない、
うん、
俺は七三に分けたけどなあの時ね。
でも混ぜてたけど、うん、ジャイアンには英語で話しかけられてたじゃん。
そう、英語で話しかけてきた。
で俺は関東語だったじゃん、
うん、あのね、多分ねそこはねインテリかインテリじゃないかに見えたんだよ、ね、俺は華僑に見えたんだよ多分な。どっかアメリカ帰り の, カナダ帰りの華僑に見えたんだ
よあで何、僕は何、スラム出身。
いやいやいや、スラムじゃないですよね。ね、もうそこら辺のね、
下町の兄ちゃん、
下町のちょっと安い時計あるよとか言って偽物時計偽物
俺その偽物時計の兄ちゃんとかでもさ、うん、関東語でさ、
関東語で喋れ
よ、どうだいみたいな感じでさ、
言われてるねわけわかんないなあれね。どうしようと思っちゃったんだあれ。
入ったよね。
俺には偽物時計とかね言ってたけどさ、うん、あれね。そう、あの時に言ってたね、ね、人とね3人で行ったけどさ、うん、多分ね、多分俺には英語で喋ったよ、
うん、
で、もう一人ね、日本語で喋ってて、うん、で、ノンタンには関東語
で喋ってた。関東語だった
よね。何なんだろうな、あれね
本当にね、
不思議だよな、あれな。まあでもね、なんかね、そういう文化の違いもあるけどね、うん、やっぱファッションの違いもやっぱあるしね、外国の人たちとね、
まあ、
そう。だまあ、また万博の宣伝になっちゃうんですけど、うん、万博に行ってファッションの違いも見てもらうと面白いね、
うん
うん、私もそう思ってるんですけどね、
はい。
まあ、
もう終わりでしょ。
終わりだよ、
うん、
終わりなんだけど、うん、まあ、ファッションネタとかでもね、
うん、
またなんかあれば、
はい、
場外乱闘版にお待ちしておりますんで、
はい
はいはい、ということでお相手は
ノンタンと
ジャイアンでした。
NG トークでは皆様からのお便りをお待ちしております。アドレスは名古屋アットマーク ngtalk.if.tv nagoya アットマーク ngtalk.if.tv です。皆様からのお便りどんどんお待ちしております。
ふがふが。